いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその52回目、テーマはヨセフ、父と兄弟たちをパロに紹介する。ヨセフ、ヤコブをカナンに埋葬することを約束する。今日の聖書の箇所は創世記47章1節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記47章の学びをしていますが、創世記47章1節。ヨセフはパロのところに行き、告げて言った。私の父と兄弟たちと、羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今、ゴシェンの地におります。ヨセフはエジプトのパロに自分の父と兄弟たちを紹介します。ヨセフは彼らのために場所を願う前に、すでに彼らをゴシェンの地に入れました。これはヨセフの作戦だったと思います。彼らはもうすでにそこに引っ越してしまって、荷物まで広げてしまったのですから、パロは今さら出て行けというわけにはいかないというわけです。二節から三節。彼は兄弟の中から五人を連れてパロに引き合わせた。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か？彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼う者で、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。当時エジプト人は羊も羊飼いも好きではありませんでした。ですからイスラエルの子らにはエジプト人がやりたくないことができるというチャンスが与えられました。四節から六節。彼らはまたパロに言った。この地に起立しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので。それでどうか、あなたのしもべどもをゴシェンの地に住ませてください。その後パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。羊を飼うことが普及してないエジプトでは、パロは自分の家畜の世話をする人が必要でした。今ヨセフは自分の父をパロに紹介しています。この時はヤコブにとって最高に名誉のある瞬間だったと思います。七節。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。この日本語訳にはヤコブはパロに挨拶したとだけ書かれていますが、この挨拶したという言葉は、英語では祝福したという意味の言葉にも訳されています。日本語の聖書でも、口語訳聖書では祝福したとなっています。ここで祝福の挨拶をしたのは、パロではなく、 ヤコブの方だったということに注目してくださいと、マギー博士は述べています。ここでヤコブは、イスラエルという名前に恥じないような生き方をし始めています。今や、ヤコブは神様の証人として、パロを祝福しました。八節。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか？この時点でもしヤコブがまだ古い肉の性質によって生きていたならば、彼はこう言ったかもしれません。いや、王様、私は130歳ですが、私がこれまで達成してきたことを話してあげましょう。若い時にどのようにして兄を出し抜いたか、そしてどのようにして私の義理の父を出し抜いて金持ちになったか、そしてそれに続いて家族の自慢話、このような話を長々と続けたかもしれません。でもヤコブは今は違う人間になりました。彼の言うことを聞いてみましょう。9節。ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の祝いの年月はわずかで、不幸せで、私の先祖のたどった祝いの年月には及びません。まずヤコブがエジプトにやってきたとき、彼は130歳だったことを見てください。彼は死ぬときには147歳でした。ですから、エジプトの地で17年間過ごしたことになります。ですから彼がエジプトに来た時にはもう晩年だったのです。でも、ヨセフが生きていて、彼と一緒にいられるという喜びが、彼の寿命を17年も伸ばしたのです。パロとの謁見は、年老いたヤコブにとって自慢話をするチャンスでしたが、どれほどこのヤコブが変わったかということを見てください。彼は自分は130歳で、自分の人生には何も自慢するようなことはないと言っています。ここには私の祝いの年月はわずかで、不幸せであったと書かれています。彼は年老いた父を騙したことを自慢しません。その代わり、自分は先祖に及ばないと言います。ここには、私の先祖のたどった祝いの年月には及びませんと書かれています。彼は、なんと大きく変わったことでしょうか。いつものずる賢いヤコブの性質はどこにも見当たりません。彼は、自分の生涯のことで神様に栄光を期し、何を達成したかと自慢話をするようなことはしていません。10節。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。とにかくここでヤコブは自分の身分を自慢しませんでした。彼は神様の恵みによって救われた罪人に過ぎないのです。今日、多くのクリスチャンがあまりにも自慢話をするのを聞きますと、マギー博士は述べています。もし私たちが皆、現実を直視すれば、私たちはただ罪人に過ぎないのです。そして、私たちに親切で、忍耐深い救い主、イエス・キリスト以外には、何も自慢することがないはずです。救い主だけが、私たちが自慢しなければならないお方です。マギー博士はさらに続けています。私たちは、また自分の親よりも勝っているということもできません。私の友人で、今は神学校の教授ですが、彼がかつてどれほど自分の父親を恥ずかしいと思っていたかを話してくれました。彼が初めて大学に行ったとき、お父さんが大学に講義に来ました。なぜなら、彼は説教者であり、神学者であったからです。私の友人は、あまりにもお父さんのことが恥ずかしくて、 お父さんが話をする集会には顔も出さなかったそうです。仮病を使って行かなくてよいようにしました。そのことについて後日彼は言いました。僕は父のことが恥ずかしくて、あの父の息子だということを誰にも知られたくありませんでした。彼は大学で4年を過ごし、2年ほどビジネスの世界に入りました。彼は言いました。その時は本当に大変でした。そして僕は父に対する考え方を変えました。僕は父は頭が悪いと思っていましたが、父が家族を支え、そして素晴らしい神学者だったことに気づいたんです。僕はビジネスの世界で大変な時期を経験し、家に帰ってきました。その間、私の父はとても変わりました。私が家にいなかったほとんどの数年の間に、お父さんが学んだほどのことを学んだ人は、未だかつていないと思います。そして彼は、自分のお父さんが、彼が思っていたよりもずっと頭が良かったという結論に達しました。この話は私たちの多くにとっても大切な教訓ではないでしょうかとマギー博士は述べています。ここでのヤコブは自分の父に勝っているなどとは思っていません。彼は謙遜な態度をとります。なぜなら彼はもう別の人間に変えられているからです。11節。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを済ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。ラメセスの地とはゴシェンの地です。12節から13節。またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。飢饉が非常に激しかったので、全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地も飢饉のために衰え果てた。エジプトとカナンだけがここで言及されているのは、私たちの物語に関わっているのが、この二つの地理的な場所だったからです。もしもヤコブが家族と共にカナンに残ったなら、彼らは死に絶えていたことでしょう。エジプトの地には穀物が蓄えられてはいましたが、地はもう穀物を産出してはいません。飢饉はアフリカ全土に広がったようです。なぜなら、エジプトの農作物の生産に必要不可欠なナイル川の氾濫がなかったからです。14節。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めた。ここである人はヨセフが貧乏につけ込んで土地を買い占めたと言って彼を非難するかもしれません。言い換えれば、住宅ローンの契約を結ぶように詰め寄って土地を買い占めたという具合です。しかしこの批判は適当ではないと思います。なぜなら、ヨセフはパロの代理者であり、自分自身のためには何一つしていません。彼は自分が富むために努力しているのではないのです。彼には何の不正もありません。ヨセフはこの飢饉で個人的に何の得もしていないのです。ヨセフはパロのために土地を購入し、彼は人々に食料を与えて彼らが生きられるようにしました。ですからヨセフはあくまでも需要と供給の法則の限度の中で活動したと思います。15節から20節。エジプトの地とカナンの地に銀が尽きたとき、エジプト人が皆 ヨセフのところに来て言った。私たちに食物をください。銀が尽きたからといって、どうして私たちがあなた様の前に死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら、家畜と引き換えにしよう。彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れ、およびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼はその年、すべての家畜と引き換えた食物で彼らを切り抜けさせた。やがてその年も終わり、次の年、人々はまたヨセフのところに来ていった。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀も尽き、家畜の群れもあなた様のものになったので、私たちの体と農地のほかにはあなた様の前に何も残っていません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょう。食物と引き換えに、私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷となりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょう。それでヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったので、彼らが皆その畑を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。飢饉がとてもひどいものだったということには疑いの余地がありません。21節。彼は民をエジプトの領土の端から端まで町々に移動させた。彼らが穀物が貯蔵してある供給センターの近くにいられるように、郊外では大規模な移動がありました。今ヨセフは、人々が食料倉庫の近くにいられるように彼らを連れて行きます。23節から24節。ヨセフは民に言った。私は今、あなた方とあなた方の土地を買い取って、パロのものとしたのだから。さあ、ここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったら、その五分の一はパロに納め、五分の四はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。ヨセフは飢饉が来年終わることを知っていました。そこで彼は人々に穀物の種をまくように言っています。25節から26節。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について五分の一はパロのものとしなくてはならないとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし祭司の土地だけはパロのものとならなかった。27節から31節。さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得、多くの子を産み、非常に増えた。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいたとき、その子ヨセフを呼び寄せていった。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の桃の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、 私をエジプトから運び出して、先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたします。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。ヤコブが自分をカナンの地に埋葬してほしいと頼んだのには、いくつかの理由があると思います。まず最初に、ヤコブはもう147歳で、エジプトの地で死ぬことを心配しています。今となっては彼がここで死ぬことはもうはっきりしています。そしてヨセフがパロのためにすべての土地を手に入れたことで、自分の家族があまりにも居心地が良くなって、カナンに帰りたくなくなるかもしれないと思いました。ですから、このヤコブの願いは、神様が彼の父たちと結ばれた契約を信じるヤコブの信仰の表れであると理解する必要があります。聖書を読んでいきますと、幾度となくこのことが出てきますから、契約を信じるヤコブの信仰というものに注目しなければなりません。旧約聖書の希望は地上の希望です。アブラハムはこの土地で死から蘇らされると信じていましたから、そこに埋葬して欲しかったのです。イサクも同じことを信じました。そして今、ヤコブも同じ信仰を表しています。ご覧の通り、旧約聖書での希望は、空中に引き上げられて主とお会いし、教会の永遠の住まいである新しいエルサレムに入るというものではありませんでした。旧約聖書の希望は、この地上に打ち立てられるキリストの王国にありました。そのことが起こったとき、イスラエルの偉大な希望が成就され、これらの人々はその王国のためによみがえらされるというわけです。最初の千年間はテスト期間で、その後永遠の神の国がずっと続きます。このように約束の地で死からよみがえる希望を持っていたので、ヤコブはエジプトに埋葬されたくはなかったのです。もし彼に自分への神様の約束に対する信仰も希望もなかったとしたら、ヤコブは自分がどこに埋葬されても何も気にしなかったはずです。今日、クリスチャンにとってはどこに埋葬されるかは問題ではありません。もし私たちが空中軽挙が起こる前に死んだとしたら、空中軽挙の時に私たちがどこにいたとしても、私たちは蘇らされ、復活の体は魂と一緒になります。もしまだ生きていたら、私たちは変えられ、空中に引き上げられて、主とお会いするのです。ですから、私たちがエジプトに埋葬されても、カナンでも、ロサンゼルスでも、どこでも何も変わりはありませんと、マギ博士は述べています。これらすべての場所にいるキリストにあって生きている人たちとキリストにあって死んだ人たちが空中に引き上げられるのです。どこにいるかは問題ではありません。このように私たちの希望は復活による天国の希望です。これに引き換え、旧約聖書の希望は地上の希望です。そしてヤコブが約束の地に埋葬されることを願ったことは、彼の復活に対する信仰の証です。彼は約束の地で死者の中から蘇りたいと望んでいます。ヤコブは今、ようやく信仰の人となりました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨセフ、父と兄弟たちをパロに紹介する、そしてヨセフ、ヤコブをカナンに埋葬することを約束するというテーマで 創世記47章1節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記48章1節から22節、ヨセフ・ヤコブの最後の病床を尋ねる、そしてヤコブ・エフライムとマナセを祝福するをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。